さて、ヘブルの手紙、今朝は3章の7節からです。この手紙のテーマは、イエス・キリストはどんなものより、またどんな人よりも優れた方であるということです。でそのことをいろいろなものと、あるいはいろいろな人と比較をして証明しているのが、このヘブルの手紙の内容なんですね。で私たちはすでに学んだように、一章において預言者たちと比較をしました。神様は旧約の時代において預言者たちを通して多くの部分に分けていろいろな方法で語られました。しかし終わりの時には御子によって全てのことを、旧約の時代は預言者たちを通してこの部分断片的であったわけですが、御子によって全てのことを神様は明らかにしてくださったわけです。で2章では御使いたちと比較をしました。イエス様に対して父なる神は私の子、そのように呼ばれましたが、御使いはそのように呼ばれたものは一度も誰もなかったわけです。でイエス様は礼拝を受ける方ですが、御使いは礼拝するものでした。イエス様は創造主でした。全てを作られた方でも、御使いは被造物、作られたものです。イエス様は全てを治める方です。しかし御使いは使えるものでしかなかったわけです。で前回の箇所ではイエス様がモーセよりも優れた方であることを証明しました。モーセはしもべでした。で彼は忠実なもので、しもべとして神の家全体を治めましたが、イエス様はしもべではなく御子でした。御子として神の家を忠実に治める方。しもべは家に仕えるものですが、息子はその家を全てを受け継ぐものですね。息子がしもべよりもはるかに優れていることは、それは言うまでもなく当然なことと同じように、イエス様はモーセよりも優れているということです。なぜモーセと比較したのか、それはこの第一読者がユダヤ人クリスチャンたちだったからですね。彼らは福音を聞いたにもかかわらず、過去の生活、モーセの律法に戻ろうとしていたわけです。それでそのモーセと比較をして、イエス様がどれほど優れた方であるかっていうのを証明したのが前回の箇所で、そして今日の箇所では、それに基づいて警告をしていきます。でこの手紙の特徴なんですが、教えてその後に警告、勧めが出てくる。で今日の箇所では前回のことに基づいて、警告をしていくわけで、まずモーセの時代の人々の失敗を事例に挙げます。それから警告をして、そして最後に、正しい道に歩むように、とどまるようにと、教えていくんですね。そのことを一緒に学んでいきたいと思います。3章の7節から。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。あなた方の祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。11節一緒に読みます、はい、私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。私が小学校の頃、夏休みのたんびの楽しみは、この浦添市に住んでるいとこのうちにホームステイっていうか、遊びに行くことが楽しみの一つだったんですね。男の子っていうのはどこのうちもそうなんですけど、わんぱくで、私もそれに漏れずわんぱくで、いろいろな危険なことをしてしまうわけで、母はいつも私に、危険なとこ行くなよ、危険なとこ行くなよ、危険なとこ行くなよ、もうそれの繰り返しで、危険なところ行くのが好き でいとこの家に泊まってる時も、この電力会社の立ち入り禁止の立て看板を無視して柵を越えて中に入り、中に入ると遊泳禁止の立て看板があるわけですけど、それも無視して流れの速い川に飛び込んで遊ぶっていう始末でした。でいとこたちはみんな大きくなって中学生でしたけれども、私はまだ小学校の低学年 で彼らはそのいくら流れが長くても流されてもすぐに岸の方に戻る力があるわけですけど、小学生低学年の私にとっては流されたらもう危ない危ない、もうそのまま流されてしまう。で、まあ、それを楽しみながら、やってるうちにもう調子乗って、本当に危ない状況になって海の方に流されて、生きかねない時に、まあ、助けて、でそれで、いとこの中学生が飛び込んで、この引っ張ってくれて、私は、難なく命漏れをした経験があるわけですが、この警告を無視すると危険ですね。警告は私たちの身を守るためにある。で、警告があるのは私たちにとって良いことなんです。で、このヘブルの手紙を繰り返し繰り返し警告をしていくわけですけど。で、今日の箇所はこの2回目の警告の部分なんですね。で、最初の警告はすでに学んだ2章の一節でしたね。押し流されてはならないということでした。で、ユダヤ人クリスチャンの中には古い契約、律法に戻ろうとする人たちがいたわけです。それで、イエス様が、預言者たちよりも優れている、いや御使いよりも優れている、さらにモーセよりも優れた方であるということを証明したわけです。そして聞いたことをしっかり心に留めて押し流されないようにしなさいと彼らのために警告をしたわけですね。そしてここにおいて第2回目の警告なんですが、この鍵括弧は詩編の95編の7節から11節の引用なんです。で、この詩編の95編の書かれた背景はどのような背景だったかというと、イスラエルがバビロンに捕囚されて、そして帰ってきた時と考えられているんですね。で、彼らは誠の神を知っていながらそこから離れて偶像礼拝に走るわけです。で、神様の裁きは敵国を通して彼らを捕囚することで、バビロンに捕囚をされて、しかし神の憐れみによって彼らはそこから救われて再び国に戻って、新しい出発をさあこれからしようっていう時に、そこで聖霊は詩編記者を用いて彼らのモーセの時代の人たち、イスラエルの人たちが荒野で失敗したことを教訓として、この警告しての、この7節からのことね。で、7節見ると、ですから聖霊が言われた通りです。今日もし御声を聞くならば、あなのでの試みのように御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。詩編記者は聖霊に動かされて、ここでですから聖霊が言われている通りにですと言ってますけれども、このモーセの時代のことを彼は引用しているわけです。で、出エジプトのちょっと開ける方、開いていただけますか。17章、ここで実は引用しているわけですが、私の聖書が120ページ、旧約聖書で、旧約聖書に馴染みのない方のためにちょっとイスラエルの歴史を少しばかりお話しますけれども、イスラエルは430年間エジプトの奴隷でした。それで彼らは苦しみのあまり神に叫び助けを求めるわけで、神様はモーセを用いてイスラエルをエジプトから救い出したわけです。しかしエジプトの王パロは心が固くなって、すぐには解放しませんでした。それで神様は唐の災いを下すわけで、最後はエジプトの遺言を打つわけです。しかし子羊の血が塗られたイスラエルの家は裁きが通り過ぎました。それを記念して持たれるのが杉越の祭りです。イエスキリストはその杉越の祭りに十字架におかかりになったわけで、この杉越はイエスキリストの十字架の型である。でパロはこの神の裁きを見て、やっとイスラエルを解放するわけですね。ところが彼らが去った後に、再びしまったなんていうことをしたんだ、奴隷がいなくなると困るわけで、で再び彼は心を固くなにして、なんと戦車600台を率いてイスラエルを追うわけです。 でイスラエルは逃げていくわけですが、たどり着いたところは後悔の前で前に進めない。で戻ろうにもパロがいるわけで、軍隊がいるわけで、彼らは、どこにも行けないわけです。しかし神様はそこでまたモーセを用いて、彼が杖を伸ばすと、その後悔が真っ二つに分かれて、彼らは乾いた地を渡ってエジプトから脱出していくのが出エジプトです。で、そこを追っかけてきたエジプトの軍隊なんですが、彼らもそこに入っていくわけですけども、再びモーセが手を差し伸ばすと、海が元通りに戻って、イスラエルの目の前で、敵が滅ぼされる姿を彼らは見るわけで、イスラエルは神の大いなる力を見たので、主を恐れて、主とそのしもべモーセを信じたと聖書は書いてあります。で、彼らはやっと奴隷から解放されて、しかし、もう3日後にはすぐに不平不満が出てくるわけです。というのも、荒野に入っても水がないわけです。で、喉がカラカラで、私もカラカラですが少し飲ませていただきますけれども、もうカラカラで水が欲しい。でもやっと見つかった水がもう苦かったっていうの。で、それでモーセに不平を言うわけで、ところが、モーセが主に叫び、主が一本の木を示すわけで、それも十字架の型なんですが、旧約聖書は全部イエス・キリストの型、タイプを示していく、象徴的なもの。一本の木を示して、彼がその一本の木をこう苦い水の上に投げると、その苦いものが甘くなって、彼らは喜んだわけ。でもそれもつかの間、一ヶ月後には持ってきた食料も尽きてしまうわけで、もう食べ物がない。また再びモーセに文句を言うわけで、私たちはエジプトで肉鍋、まあ今で言うならばすき焼き鍋に囲んで食べてる、その時に死んだ方がまだ良かったのに、なんでここに連れてきたんだ、ここで飢え死にさせるつもりか。しかし神はそのように不満を言う彼らもまた憐れんで、天からマナを降らせて毎日彼らを40年養っていくわけです。このように神様の恵みがもう何度も何度も示されるわけで、彼らが不満を不平不満を言うにもかかわらず、神は彼らを憐れんで、彼らを恵んで、それを恵みを示された後の話が今皆さん開いていただいている17章なんですね。一節から少しだけ読んでいきますね。イスラエル人の全会衆は主の命令により真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。また再び飲み水がなかった荒野ですから。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか。彼らの信仰の問題であることがモーセは分かっていたわけですね。ですから、なぜ主を試みるのですかと言った。民はそのところで 水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから登ったのですか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですか。そこでモーセは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう。男の数だけで60万人です。女性子供を入れるという200万人の民がいるわけで。みんなが不平不満を言うわけです。どうすればよいでしょう。もう少し私を石で撃ち殺そうとしています。それぐらい彼らは怒ってモーセに詰め寄ったわけですね。主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを撃ったあの杖を手に取って出て行け。さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。彼らはその水を飲むわけです。 新約聖書はこの岩はイエス・キリストを表していると説明していますが、彼らはその水を飲んだわけですね。それで7節見ると、彼はそのところをマサ、マサっていうのはこの試みるっていう意味です。またメリバと名付けた。メリバはこれ争いという意味でのメリバです。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。そのような出来事があったわけですね。さあ戻りましょう。でそのことを先ほどのヘブルの著者は、この詩編記者が引用したことをここで使いながらその出来事を説明しているわけですけれども、8節のアラノでの試みの日っていうのはこの今読んだメリバでの出来事のことです。神様は何度もイスラエルに恵みを施しました。彼らはその技を見ました。それにもかかわらず心は固くなでした。調子がいい時だけ信じて、困難になると神と争う。メリバがそうです。争い、そのような彼らは本当には神を信じてない人たちがイスラエルのモーセの時代の人たちであったっていうことですね。神様が彼らをエジプトの奴隷から救い出しました。そして40年もの間彼らを守り養い導いたのに、神の力ある技を見たのに、彼らは先ほど読んだところに書いてあるとおりに、神は私たちと共にいるのかいないのか、あんなに体験していながら主を試みて証拠をいつも求めてた。ですから神はその時代の人たちに憤って言われたっていうことを十節でこう書いてるわけですね。だから私はこの時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせない。聖書は神様のご性質をこう紹介しています。主は憐れみ深い方、主は情け深い方、主は怒るのに遅い方、恵み豊かである。詩編の103編の8節です。これが主なんですよ。誠の神なんです。神様はイスラエルに対して憐れみ深い方でした。彼らが不満を言っても不平を言っても彼らをずっと養い続けたわけです。でも彼らは繰り返し繰り返し繰り返しそれをするわけで、でも神様は忍耐深く忍耐深くずっと忍耐の限りを尽くしたわけですが、しかし彼らは悔い改めることはなかった。彼らの心は罪によって迷い神に立ち返ることはなかったわけで、光よりも闇を愛したわけです。彼らの心の固くなさと悔い改めのない心の上に神様の正しい裁きが下りました。彼らの大部分は安息、すなわち神様が約束した父と道の流れる約束の地カナンに入ることができなかったってこと。12節見ると、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信の終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならないと言われているからです。ここでこの手紙の著者はモーセの時代のイスラエルの失敗を引用して警告しています。自称ユダヤ人クリスチャンたち、自分で私はクリスチャンだと言っているこのユダヤ人のクリスチャンたちの中には、 モーセの律法に戻ろうとする人たちがいたわけですね。それで先ほどの詩編記者がモーセの時代の人たちのイスラエルの失敗を引用したことをまずこの著者は実例を出したわけです。過去にこういうことがありました、こう聖書に書かれてます。私たちの父祖は神から使わされたモーセに対して不平不満を言いつけました。モーセの言うことに聞き従わなかった人たちはどうなりましたか。安息に入れませんでした。なぜでしたか。神の技を見たのに、恵みを体験したのに、心が固くなで神を信じることがなかったからですよ。神を信じない、この信じないこと、これがここで12節で悪い不信仰な心と言ってる。悪い不信仰な心になってるのに、神を信じていないなら、その生ける神から離れていることの証拠であるという。で、モーセの言うことを信じなかった人たちは荒野で滅びました。ましてモーセよりも優れた方、私たちを救うために天から降りてこられた方、永遠の命を与える方、永遠の安息を与える神の御子の言うことを信じないのなら、自分の罪が残るので永遠の滅びであるという。だからそうならないようにということですね。ここで誰も悪い信仰には心になっていける神から離れる者がいないように気をつけなさいと警告をしているわけです。警告がないと危ないわけです。何度も言います。そして警告だけではなくして、13節でご覧ください。励ましをしているわけです。警告の目的が何であるか私たちいつも知らないといけないわけです。私の母はいつも危ないとこ行くなよ、危ないことするなよ、もうどこの親もそうですけど、男の子を持つ大変ですね。2人も3名、私は2人でしたけど、もう教会の中の3名の男の子持ってるお母さんたち大変だなと、男ですからよくわかりますけど、いつも心配するわけです。危ないことすんなよ、あそこ行くなよ、こうするなよ。で、警告あることはありがたいです。愛してるからですね。神様も愛してるので警告をするわけです。それは人を脅すためではなく、その人が正しい道に立ち返るように、そして正しい道を歩み続けるように、警告はあるわけです。で、この手紙で繰り返し、この今日という言葉が使われていきます。今日、私たちは明日があるか誰も分かりません。私たちが生きることができるのは今日しかないわけで、今日の中でもこの今この瞬間しか私たちは生きることできないわけです。過去には生きれないし、明日があると思ってますけど、明日があるって誰が保証できるんです。誰も分からないわけです。生きれるのは私たちはこの瞬間だけであり、自分で生きていると思ってますけど、生かされていることが信仰を持つと分かるわけです。神様が命を与え、今生きているのは神様が生かしているんだ。神様の良しとするときに、また神の国に帰る。だから神様は、ご自分のふるさとに、天の家に私たちを迎えるために、天の家から、天国から、御子を遣わすわけで、救い主が降りてこられるわけ。この方がイエス・キリストであるわけです。聖書はそのことをずっと証言しているわけです。こう旧約聖書から。ユダヤ人たちはその旧約聖書を持っていながら、この方が来られたのにこの方を信じようとしなかったわけです。あるいは口で信じていると言っても、元に戻ろうとする人たちがいたわけで、それでこの著者はそのことを警告ずっとしているわけです。キリストを信じるように。今日、どうぞ今日初めて教会来られた皆さん、どうぞ今日あなたもイエス・キリストを信じてください。どんな悩みがあってもキリストを信じれば神の平安が与えられます。安息が与えられます。そしてそれは一時的なものではなく 永遠の安息に入れられる。これが神の恵みの福音なんです。聖書はこう書いてます。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。そして信じている皆さん、聖書は今日と言われている間に日々互いに励まし合うようにとここで進めているわけですね。というのも私たちの信仰っていうのは一人では成長できないわけですよ。もう信じたからこれで大丈夫、そういうことはないわけですね。先ほど祐太郎君の祝福を祈りました。本当に嬉しいですよ。で親は産んで、それでじゃああなた一人で育ちなさい、これ無理な話で、世話をが必要なんですね。ミルクをで、そしてよちよち歩きになると守ってあげたり、でだんだん食べ物を食べられるようになったり、で学校にも行かせるし、一人では育っていけないわけで、周りの人の助けがいつも必要。私たちが成長してきたのも親のおかげであり、周りの人たちのおかげなんです。その感謝をいつも私たち覚えておきたいわけで、霊的にもそうですね。私たちお互いが必要であるわけです。ですから聖書は繰り返し繰り返しいろんなところで互いに互いに互いにって教えています。一番多く使われているのが互いに愛し合いなさいと使われます。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。また互いに慰め合いなさいと進めています。信仰を持ったから悲しいこと起こらないことはありえないの。同じように起こるわけです。でも慰め合いなさいと聖書は進めています。また互いにいたわり合いなさいと書いています。互いに使い合いなさいと書いています。互いに許し合いなさい、受け入れなさい、互いのために祈りなさい、親切をも互いにしなさい、互いに教え戒め、互いに挨拶を交わしなさい、互いに忍耐し、互いに語り、互いに従い、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。このように聖書は私たちには互いが必要だっていうこと、お互いが必要だっていうことを繰り返し繰り返し、互いにこうしなさい、互いにこうしなさい。仲間ってとても大切ですね。神様が教会を与えているのは本当に感謝のこと。私たちの教会が必要で、教会は神のもので、教会はキリストの体だと聖書は説明しています。キリストが頭で、私たちはその体の一部分部分部分であるという。キリストによってお互いがしっかりと組み合わされて結び合わされて、愛によって互いに成長していく、それが教会なんです。いがみ合うところではないです。不平を言い合うところではない。ですから教会に来ると、世の中ではそれが常なんです。人は集まってくるともうそういう話題しか出てこないわけです。特に女性の職場は大変なようですけどね、まあ男性もそれは変わらないわけで、男性の世界は力関係でいつも生きてますけど、女性はどういうことをやるか分かんないです。女性になったことないですから。でも教会はキリストが頭で、一人一人がキリストにしっかりとつながって互いに結び合わされるならば祝福であるわけで、教会に来ると平安が与えられます。慰められます、励まされます、心が元気になってくるわけです。なぜですか？頭がしっかりしてるから。頭は牧師じゃないですよ。もう皆さんも当たり前のことで、それよく分かってて、頭はイエス・キリストでしかない。私たちの中心はイエス様なんです。ですから一人一人がしっかりとこの方につながっていれば、私たちはこの方に養われていくわけです。どのように主は私たちを養うんですか？ご自分の御言葉を持って私たちを養ってくださるわけで、キリストが私たちの交わりの真ん中にいるわけですが、私たちいつもその方に養われていくわけですよね。しかしそのキリストの体である集会に来なくなっちゃうとどうなるんですか？世の中の影響を受けやすくなるわけです。 せっかく救われたにもかかわらず、罪に惑わされやすくなる。妥協しやすくなるわけです。流れに流されていってしまう。その流れは強いですから。一人では流されてしまうわけです。で、罪に惑わされると心が固くなになると聖書を教えて、心を閉ざしていくんです。人に対して閉ざし、そして神に対して閉ざし、神から離れていく危険性があるわけで、それでそうならないために聖書は13節、今日っていうこと。今日と言われる間に互いに励まし合う必要があるということですね。そして14節見ると、最初の確信を最後までしっかり保ち続けなさいということ。イエス様は、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと言われました。ヨハネの14章の18節です。また誰も私の手から奪い取るものはないと言われました。さらに父の手から誰も奪い取るものはないと、ヨハネの10章の28節から言われました、に言われました。このように主は決してあなたを捨てない。これが神の約束なんです。神は見捨てないんですよ。しかし私たちは応答し続ける必要があるわけです。これが信仰なんです。応答すること、聞いたことに応答していく。まず信じることですね。そして信じたことを途中で投げ出さない、最後までそれをしっかりと保ち続ける。そうするならばキリストに預かる、神の国に入れられる、永遠の安息に入れるわけです。最後に16節、聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに引き入られてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。ここで手紙の著者は再びモーセの時代のイスラエルの失敗を事例として教えています。神様はイスラエルをエジプトの奴隷から救い出しました。そして約束の地カナンを与える約束をなさいました。しかし彼らはそこに入ることができませんでした。それを決定的にしたのがカデシュバルネアっていうところでの出来事であったわけです。後で民数記の13章から14章に書かれてますのでご覧ください。そこにはこういう内容が書かれているんですね。神様がモーセに告げて仰せられるわけです。さあモーセ、人々を使わして、私があなた方に与えようとしているあのカナンの地を、偵察に行かせなさい。部族ごとに一人ずつ出して、その族長を、リーダーを使わさなければならない。彼らを使わしなさい。それでモーセは主が命じた通りに、この各部族から一人ずつをリーダーを出すわけです。で、12部族ありましたから12人のこの偵察隊が集まって使わすわけですけれども、その時にモーセがこう言うんですね。さあみんなあっちに行って、カナンの地に行って、そこを偵察してきてほしい。その地がどんなところであるか、そしてそこに住んでる民が強いのか弱いのか、あるいは少ないか多いかを調べてきなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それは良い土地なのか悪い土地なのか、彼らが住んでいる町々はどうか、それは宿営かテントのようなものなのか、あるいは城壁が張り巡らされているところなのか、土地はどうか、それを肥えているのか痩せているのか、そこには木があるかないかを調べなさい。さあ勇気を出してその地の果物を取ってきなさい。 そのように彼は言ってその人たちを使わすわけで、この12名の偵察隊はその地を探るわけです。で、彼ら40日間その地を巡って偵察をして、そして40日後に帰ってきて、モーセとそしてイスラエルの民みんなの前でそのことを報告するわけですけれども、その、カナンの地の果物を見せながら彼らは言うわけですね。私たちは、モーセさん、あなたが使わしたところを偵察に行ってきました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。ですからもう、土地が豊かですから、こんな豊かな果物がなってもおそらくブドウの、豊かな房を見せたんでしょう。素晴らしいところです。しかしって書かれてる。しかし問題があります。その問題はその地に住むため、力強くその町々は城壁を持って非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの人という巨大な人たちです。もう大巨人がいます。もう相撲取りのような人たちもたくさんです。相撲取り動けないですから。とにかくもうマッチョな人たちがすごいですという。で、しかもそれ一箇所じゃなくて、ネゲブの地方にはアマレク人が住んで、山地にはヘテ人が住んで、エブス人、エモル人が住んで、海岸にも住んでますし、川岸にも住んでます、カナン人が住んでます。もうあちらこちらに、だから北にも南にも、もう全然無理ですよ。攻め上れないですよ、そこは。確かにいいとこなんですけど、無理ですよ。なぜなら、あの民は私たちよりも強いから。私たちがそこを見た民は本当に背が高い人たちでした。私たちには自分がイナゴのように、もう虫けらのようにしか見えません。彼らもそう見えたことでしょう。そのように勝手に思い込むわけです。敵は見てないわけですけど、彼らはそのように私たちを虫けらのように見たでしょう。自分たちの内側にそのように思うわけで、彼らは神の約束の言葉を信じない不信仰な人たちであったわけです。マイナスの情報、否定的な情報、神の約束に対してそのように人々に悪く言いふらすわけです。皆さんどうですか？悪いことを聞いたとき心悩ませんか？否定的になりませんか？なりますね。イスラエルの民はそれを聞いて、聖書は大声を上げて叫び、その民は、その夜泣き明かしたって書いてある。それだけではなくて、彼らモーセにつぶやいてこう言ったっていうこと。私たちエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は、なぜ神様は私たちをこの地に導いて剣で倒そうとするのか、敵にやられを殺させようとするのか、私たちの妻子もさらわれてしまうの、エジプトに帰った方が私たちにとっていい、だから指導者誰かを立てて帰ろう、そのような不信仰な応答をするわけです。不信仰な言葉を聞いて不信仰な応答をしたのがイスラエルのみんなでした。モーセの時代も。しかし聖書はその中に信仰の人がいたことを紹介しています。それがあの有名なヨシュアとカレブでした。この二人は言うんですね。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地でした。神様の約束本当に素晴らしい良い地でした。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。神様が与えてくださる素晴らしい土地、あの地には乳と蜜が流れている。ただ主に背いてはならない、その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。やられるんではなくて私たちが勝利する。 彼らの守りは彼らから取り去られている、主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。さあ私たちはぜひ行ってそのカナンの地を占領しよう、必ず私たちはできるから、必ず私たちはできるから。一方は同じものを見て無理で、確かにいいとこなんだけど無理です、人々の生き承知させていく。一方同じものを見て素晴らしいところです、神様が与えてます、さあ行ってそこを獲得しましょう、信仰の言葉ですね。ヨシュアとカレブは神の約束の言葉を信じました。信仰とは何ですか？信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉によると聖書は書いてあります。ヨシュアとカレブは神の言葉を信じました。神の約束を信じました。しかしイスラエルの人は皆聞いても従わなかったわけです。従わないっていうことは自分たちは信じていませんということを自分で証明することですよね。だって信じてたら行くわけですから、行かないっていうことは信じなかったってこと。イスラエルは神の技を何度も見ました。幾度も神の恵みを体験しました。しかし彼らは本当は神を信じていなかった。結局彼らが約束の地に入れなかったのはこの19節に書いてあるとおり不信仰のためであったことが分かりますと書かれているとおりです。さてこの著者はなぜ、また何の目的でこのイスラエルの失敗を取り上げたんでしょうか。失敗の話ではあまり恵まれるものではないんですけれども、でもそこに神の恵みがあるわけですよね。彼がその失敗事例に挙げたのは、自称ユダヤ人クリスチャンの中にこのモーセの律法に戻ろうとする人たちがいたからです。彼らは口で信じていると言っていながらイエス・キリストに従おうとしなかった。従わないっていうことは不信仰であることを証明してるんだよっていうことを、この彼らが戻ろうとしているモーセの時代の人たちを事例に挙げて説明をしているわけです。モーセの言うことを彼らは聞いたよね、でも従わなかった、だからこの不信仰によって安息に入れなかった。モーセよりも偉大な方は誰ですか？モーセよりも偉大な方はイエス・キリストです。そのキリストに従わないなら、モーセに戻るならば、自分が信じていないことを証明することになるという。もし信じていないならば、モーセの時代にはこの地上の安息に入れなかったけど、イエス様は神の御子として私たちを永遠の安息に入れるために神から使わされた人であり、私たちの弱さを理解する大祭司であり、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかった方であり、その方の言うことを信じないのであれば、自分の罪が残るので永遠の安息に入ることができないという。そうならないように今日聞いたのであれば信じてくださいという。そのことをこの著者はユダヤ人クリスチャンたちに勧めている。私たちにも同じように神の言葉を勧めている。私たちは聞かないと信じることはできません。神様の願いは、望みは一人でも滅びないことです。すべての人が救われて永遠の安息に入れられること。そのために御子が使わされました。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして死なれました。神は一人子を与えるほどに 私たち一人一人を愛してくださったんだ。それは永遠の命を持つためなんだ。もう教会の多くの方はご存知ですが、去る金曜日に田場隆二さんが突然天に召されました。39歳という若さです。で、2、3週間前に血圧体調不良で病院に行かれて、1週間ぐらい入院されて、もうどこも悪くないっていうと、本人もすごく元気になって、私も見舞いに行っていろいろ談笑しながら、本当に信仰を持つって素晴らしいです、彼はとても喜んで、本当に神様に生かされている、感謝、家族があること感謝、そのように言って共に本当に死の技を感謝します。もうあの状態から本当助かったっていうのは奇跡だなって私は思いましたけれども、本当に神の憐れみによって命が取り留められて、で1週間2週間ぐらいでしょうか、家族と一緒に過ごして、まあ、その後また体調を崩されて、急に金曜日の夜電話かかってきて天に召されました。もう突然のことで、私も彼も何が何なのかもう意味が分からなかったんです。何が起こっているのか分からない、あんな元気だったのに、なぜって、これからなのに、もう言葉もなかったわけですけど、家族を見舞って一緒に祈ったわけですけど、まあ、悲しみの中にも辛さの中にも理解できない中にも、結局永遠の命がある、与えられてる、そして再び会えるっていう、本当に信仰を持つことのありがたさっていうのをいつも思うことなんですが、特に身近な人たちの死を通して痛感させられるもの、普段はなんとなく生きてますけれども、こういう身近な人が急に取られると本当に立ち止まって、自分は何のために生きてるんだろう、いや生かされてるんだろう、この人生はあっという間に終わってしまう瞬間だ、明日があると思ってるけどそれもわからない、ずっと元気であると思ってるそれもわからない、結局今今日この瞬間しか生きることできない、いや生かされてる、その生かしてくださってる神のために、神の栄光のために生きることが人としての本分だな、そのように教えられるわけです。ですから別れそのものは辛いんですが、悲しいんですが、でも皆同じ道を通っていくわけです。大切なことは、私たちで作った神と出会い、その神の栄光のために私たちそれぞれが置かれている立場で精一杯生きていく、それが神の栄光である人々の祝福ではないかなと思わされます。神は私たちを愛しています。御子を遣わしました。イエス様は誰も打ち破ることのできない死の壁を打ち破ってくださった。そこに希望があるわけで、この方を信じるなら誰でも救われ、永遠の安息に入れられる。これが聖書の私たちに対する素晴らしい恵みのメッセージなんです。どうぞまだ信じてない方、本当に信じてください。お願いします。私たち分からないんです、さっきの今しかないわけですから、あなたが聞いて本当だと思ったら信じてください。また信じている皆さん、いろんなこと起こります、辛いこと起こります、信仰のようにそれは起こることもあります。しかしあなたが持っている確信は確かなものです。しっかりと信仰を持ち続けてください。イエスキリストにしっかりととどまってください。そこには素晴らしい祝福が伴ってくるものです。お祈りします。恵み深い、また憐れみ深い、そして慰めに満ちた天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。あなたが私たちを愛し、御子を遣わし、私たちのすべての罪を十字架で取り除き、信じる者は皆この地上の安息ではなく永遠の安息へと、あなたの御国へと入れられる保証が与えられていることを感謝します。どうぞ田畑の上にあなたの慰めがありますように。 またまだ救われてない方々にあなたの救いがこの機会を通して及びますように、また私たちもあなたから生かされているこの生涯を神の栄光のために、また人々を祝福するものとして、あなたは私たち一人一人を内側から整えて用いてくださいますように。神の恵みと祝福がいつも私たちに豊かにあることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。